中原中也作、金沢の思い出。私が金沢にいたのは、大正元年の末から大正三年の春までである。住んでいたのは、野田寺町の松月寺、字は違っているかもしれない、の真ん前。西川に望む庭に大きい松の木のある家であった。その松の木には、今は亡き弟とある時叱られて吊り下げられたことがある。幹は太く、枝は大変よく広がっていたが、竹は高くない松だった。昭和七年の夏、金沢を訪れた時、その松が見たかったが、今は見知らぬ人が借りている家の庭に入っていくわけにもいかなかったが、家は前面から見た限り昔のままであった。隣は高地アスターゼの兄さんか弟の家で、子供が8人くらいいて、ひどく賑やかだった。金沢に着いた夜は寒かった。駅から旅館までの車の上で、自分の息が見知らぬ街の暗闇の中に白く立ち上ったことを夢のように覚えている。翌日は父と母と弟と祖母とで金沢の街を見て回った。威勢よく流れる小川だけがその日の記憶として残っている。10日ばかりして家が決まると旅館を出てその方へ越した。それが野田寺町の先刻行った家であった。夕方、弟と二人で近所の子供が集まって遊んでいる寺の庭に行った。なかなかみんな近づかなかったが、そのうち一人が、名前は何だと聞いた。僕は自分の中也という名前がひどく嫌だったものだから、一郎と、小さな声で躊躇のあげく答えた。それを、一応と尋ねた方では聞き違えて、一応だとみんなのものに告げ知らせた。するとみんなが急に打ち解けて、一応遊ぼうと近寄ってくるのであった。由来、金沢にいる間中、僕の呼び名は一応であった。朝が来るたびに、隣の高地アスターゼの下から三番目の子供が、一応、来いまーと、何度も何度も呼ぶのであった。雪の朝は呼びながら、両手を口に当てていた。呼ぶことと手を温めることと、一挙両得というわけである。冬には羽織を脱いで、それを折りたたんで兜にして被る遊びがあった。その兜の作り方が三通りぐらいあった。去年の冬、それを作ってみようとしたが、その何の作り方も覚えてはいなかった。寺ばかりと言ってもいいような町に住んでいたので、葬式は実にたくさん見た。葬式のあるたんびに、子供たちは葬式をやっている寺に名刺を持って行って菓子をもらうのであった。僕はそれが羨ましくて、母に名刺をくれと言うのであったが、あれはお葬式のお供に行く人の子供だけがもらえるのです。つまり、名刺を持って行ったからとて菓子がもらえるわけはないというのであった。それもそうかと思ったが、それにしても、葬式のあるたんびに、みんなは名刺を持って出かけては、菓子を持って帰っていた。今もってそれは不思議といえば、一度町内の子供が全部揃って、忠臣蔵の真似をして練り歩いたことがある。長い列であった。その先頭では、ホラ貝を吹いていた。子供たちばかりでやったこととしては統制がありすぎた。あれは親たちも手を貸したのであろうか。それとも ああした習慣が金沢にはあったのであろうか。当時、まだ金沢には電車はなかった。ガタ馬車があった。ガタ馬車来た来た、乗れ乗れと僕たちは歌っていた。自動車が一台。いつ見てもそれは黒ずんだ緑色に塗られていたから同一の一台だと思う。時々つば人の前に止まった。それが来ると子供たちはみんな走ってそのそばに行くのであった。運転手は子供を叱るので大忙しであった。叱られるとドッキリとしたものであった。神明館、字は違うかもしれない、という映画館があった。そこの弁士の子供が幼稚園の同級にいて、時々フィルムの切れっ端を持ってきて、みんなを羨ましがらせた。乃木大将一代記なる映画は、今もってはっきりと覚えている。それが面白かったので、すぐ次の下題がかかると祖母にせがんで連れてってもらったが、その時は本願寺の高僧の葬儀の実写か何かで、後から後からぞろぞろぞろぞろ坊主ばかりの行列であった。時々犬が現れて、おでも振ろうものならほっとするのであった。ある時、神明館の横の空き地に軽業がかかった。父に連れられて行ったのだが、父が切符を求めている時、ひょいと僕の前に例の弁士の息子が立ち現れて、神明館と軽業とどっちが良いと思うかというのであった。軽業の方は明るい上に、楽隊は盛んに鳴らしている。ところで、神明館の方はほの暗く、例の昔の映写機が憂鬱な音を立てて回っていた。こっちの方だ、と言って、僕が軽業を指すと、違う、フィルムだけでも神明館の方が100倍も値打ちがある、というのであった。そうかもしれぬと僕は感心したものであった。幼稚園は、兼六公園のそばの北陸幼稚園であった。行きも帰りも犀川橋を渡らなければならなかった。渡ってちょっと行って右に回る。するとそこに自転車屋があって大きな犬が飼ってあった。そいつが怖かった。雪解けの日は犀川橋を渡るのも怖かった。その水の音は今でもはっきり覚えている。昭和7年に行った時、幼稚園は早速に見に行った。夏休みであったから、鎧戸はみんな閉まっていた。そのペンキはボロボロに剥げて、建物も鎧戸も指で押せば立ちどころにメリメリっと行きそうであった。建物の背後のブランコのあるところを見たいと思って、建物の横を回りかけたが、何しろ休暇中だし、朝の5時半であったし、小遣いの女房か、女学部の社官であったか知らないが、炊事場の小窓からちょっと顔を覗けて、けげんそうにこちらを見たから、諦めてこそこそと引き返した。そのブランコも今あるかどうか知らないが、ブランコの周りは一面のクローバで、僕たちはよく花束を作って遊んだものだ。ともかく門から建物までの花園は昔のままであった。夏草が生い茂って、出たばかりの朝日は露にキラキラ光っていた。兼六公園で驚いたのは、ヤマトタケルの御事の銅像であった。そいつを僕はすっかり忘れていた。しかし、それが朝の空にそそり立っているのを見つけた瞬間、愕然と思い出した。それからその銅像の下に行って休んだが、 涙が出てきて仕方がなかった。小坂神社に行った。境内の杉の木に長さ二寸もあるナメクジがいた。それも忘れていたが、やがてぼんやり思い出せるような気がした。その裏の高くなって赤土のむき出しになっているところは、裂け方まで昔のままであるのには、なんだか異様な気持ちがした。幼稚園のピクニックで来た時に、かつて滑って転んだところもそのままであった。福助座が見たいと思った。福助座は私がいた当時の金沢第一等の劇場であった。けれどもどうしたことか見ずにしまったが、ひょっとしたらもう亡くなっていたというようなことかもしれない。とにかくそれから高林坊に行き、僕はヘベレケになってしまった。